今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第3章23節から38節です。新約聖書の106ページ、ルカによる福音書第3章23節からです。ルカによる福音書第3章23節から。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エルアキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セレグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。先週ご一緒に聞きましたように、イエス様は罪人と同様に洗礼を受けてくださいました。そしてそのイエス様に聖霊が下り、天からの御声によって神様の愛する一人子であるという宣言を受けられました。そしていよいよイエス様の公の働きが始まります。その実際の働きを記すに先立ちまして、その時のイエス様の大体の年齢と、そしてイエス様の系図が紹介されている、今日はそういう箇所であります。まず年齢についてはおよそ30歳であったと記されています。前の2章52節には、イエスは知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛されたとありました。30歳になる前のイエス様は神様の恵みに包まれて、心も体もすくすくと育ち、知恵に満ち、神様と人々、とりわけ家族からも愛される人として成長されました。父親のヨセフは大工です。すでに、イエス様はこの30歳になった時には亡くなって、長男のイエス様が後を継いでいたようであります。マルコによる福音書の6章3節ではこういうふうに紹介されているんですね。この人は大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。こう紹介されています。イエス様は幼い時から、いかにも神の子らしい特別な力を持った方だったということではなくて、両親に仕えて成長し、お父さん亡き後は 家業を引き継ぎ、お母さんのマリアを助け、弟たちや妹たちの世話をし、妹たちをお嫁にやってという、まあ、そういう長男としての働きをしていた、まあ、そういう一人の男性として生活していたのであります。しかしそのイエス様が30歳になった時、まあ、いよいよ本来の働きである福音を述べ伝えるという宣教の御業を始められようとしていたですね。またこの30歳という年にも意味があると思われます。旧約聖書にはレビ人という聖職者が出てまいりますが、彼らが聖女で奉仕を始めることができる年齢は30歳から50歳というふうに規定されています。またダビデ王が即位したのも30歳であったと記されています。このようにいわゆる成人年齢とは別に、神様の大切な御用にあたることができるようになる、そういう年齢として30歳というのはある意味を持っていたようであります。そしてイエス様もその年齢に達した頃に神様の大切な働きを開始されたというんですね。さて次に系図についてです。新約聖書の中にはこのルカの系図以外にもマタイによる福音書にもありますが、比べてみますと随分違います。マタイによる福音書のですね、系図というのも大変有名で、よく言われていますのが、聖書通読をしていてマタイによる福音書をですね、読んでいてもうこの系図でつまずいたという方もですね、よく耳にしますけれども、このルカによる福音書にも系図がありまして、その2つを少し比べてみますと特徴がはっきりとですね、あります。まず構成が違います。マタイの方はアブラハムから始まって、イエス様までいわゆる下ってくるですね、時代とともに下ってくる形であるのに対して、ルカのこの系図はイエス様から始めて先祖へと遡っていく形をとっています。そしてアブラハムを通り越してアダムにまで至るですね。またそこに出てくる名前が全然違っていることが分かります。重なっているのはごく一部です。最も特徴的な違いはダビデ以後の系図をどう構成しているかにあります。マタイの方ではダビデの後を継いで王となったソロモンの名が挙げられ、その後はいわゆる南王国ユダの歴代の王の名前が連なっていきます。この系図はアブラハムからダビデまで、ダビデからバビロン捕囚まで、そしてバビロン捕囚からキリストまでと3つの区分を考えて構成されており、その第2区分がこのユダ王国の王の名前と重なっているわけです。しかしこのルカによる福音書の系図では、そもそもダビデの子としてソロモンではなくて、その兄弟の一人であるナタンが挙げられています。そしてその後にもこのユダの王様の名前は出てきません。つまりマタイとルカではダビデ以降は全く別の系統をたどっているのです。しかしどちらも最後にはイエス様の父と言われたヨセフにたどり着いています。つまりヨセフの父の名が2つの系図で違っているんですね。それで昔から苦し紛れに、例えばマタイの方はヨセフの系図で、ルカの方は実は母マリアの系図ではないかなどと言われたりしましたが、そんなことはどこにも書いておりません。このように2つの系図を比較していきますと戸惑ってしまうんですけれども、そもそもこの系図の意図が違うということで理解ができると思います。マタイによる福音書の意図、それはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と言われているように、イエス様はアブラハムの子孫、そしてダビデの子孫として お生まれになったことを示す、そういう系図であります。このアブラハムもダビデもどちらも彼らの子孫からメシア、救い主がお生まれになるという、そういう予言、契約がありました。そのことの成就として王であるイエス様がお生まれになったということを系図を通して表しているわけですね。これがマタイです。では今日のルカはどうでしょうか。ルカによる福音書の1章4節に記されていますように、この福音書の意図はお受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいということでありましたね。お受けになった教えというのは、それはイエス・キリストの福音です。つまりイエス様こそ神の子、救い主、メシアであるという知らせです。その教えが本当にその通りなのだ、真理なのだということを示すために、ルカはこの福音書、そして今日の系図も書いたんですね。そこでルカがこの系図によって何を語っているのかを考えていくわけですが、この系図はイエスはヨセフの子と思われていたという言葉によって始まります。思われていたと言っているわけですから、人々はそう思っていたけれども実際は違うのだという意味が込められています。それはこれまで読んでまいりましたように、母マリアは夫ヨセフによって身ごもったのではなくて、聖霊によってイエス様を身ごもり産みました。真実にはヨセフはイエス様の父ではありません。では誰の子なのでしょうか。それは天からの声が明らかにしたように、イエス様は神の御子であります。これが真実ですね。そしてこの系図の最後が神様に至っていることでもですね、そう記されているのであります。ではなぜヨセフからの系図を示しているのでしょうか。イエス様がヨセフの子だというのは、人々がそう思っていただけで実際は違うのであれば、ヨセフのその血筋を遡っていることに意味はないはずです。しかしそれでもなおルカはわざわざヨセフから始めています。詳しく見ていきますと、イエスはヨセフの子と思われていたの後はですね、ヨセフはエリの子、それから遡るととあり、24節からは名前の羅列になっています。実は日本語に訳しますと、このようにならざるを得ないのですが、ここを原文で読みますと、イエスはヨセフの子と思われていたの後にはエリの、マタトの、レビのという、そういう誰々のという言葉がすべてついているわけですね。そしてこの誰々のという言葉はすべて最初のヨセフのと同格でありますので、これをですね、文法に正確に読みますと、イエス様はヨセフの子であり、またエリの子、マタトの子、レビの子でもある、こういうふうに読むことができるわけです。そしてそのように読むならば、ここに出てくる人々は皆イエス様の父であり、イエス様はこのすべての人々の子であるということもできる、そういう表現がわざわざ取られています。そして最後にあるのもまた神のという言葉で、つまり先ほど申しましたようにイエス様は神の子ですとなるわけですね。少し複雑なことを申しましたが、まとめて言うならば、この系図はイエス様の父の名をヨセフから始めて一人一人遡って並べて、その最後に神様を置いている。そしてそのことを通してルカが申したいのは、イエス様は神の子であると同時に人の子として ですね。人の歴史のただ中でお働きを始められたということを語っているのであります。単にもう人の歴史関係なく神様がポンと送られたというよりも、神様はその歴史を支配してくださって、今この時に本当に人のただ中にイエス様を、神の子イエス様を人の子としてもですね、この地上に与えてくださったということですね。神の子であり人の子でもあるイエス様のお働きがここから始まるのであります。そしてもう一つ、この系図でイエス様はヨセフの子であることから初めて、先祖たちへと遡りながら、その一人一人の名を挙げ、イエス様はそれら一人一人の子であるとも読める、そういう書き方をしていって、そして最後はイエス様は神の子である、こういうふうに語っている理由は、イエス様が神の子であられることは、イエス様へとつながる人々、それはですね、ここで遡っていくとアダムまで遡っていますから、いわゆるアダムからすべての人間が生まれたと聖書では語っていますので、つまりすべての人間が、アダムから生まれたすべての人間がイエス様にあって神の子とされるのだということを示しそうとしていると言えると思います。つまりイエス様がですね、この系図においてイエス様が人の歴史の中に立ってくださった、連なってくださったことによってですね、遡っていて、しかもそれがアブラハムで終わってしまうのではなくて、アダムにまで行くことによって、アダムから生まれたその全人類がこのイエス様がお生まれになったことを通して、神様の祝福、そして神の子として生きる、そういう出来事が今から始まろうとしている。そういうことを意図している。そう思うのであります。人はイエス・キリストの系図につながるものとされた。私たちもまたイエス様の系図につながるものとされている。そのことを知ることによって、私たちもまたですね、イエス・キリストの救いのによって神の子として系図に表されていくものとされているのだ。そしてそこにこれから始めようとされているイエス様の救い主としての活動の意味、目的が示されていると言えるのであります。つまり、イエス様はもともと主なる神様の一人子であられるお方です。しかしその神の御子が、アダムの子孫として人間となってこの世にお生まれになり、救いの御業を行ってくださったことによって、人はイエス様による救いに預かり、イエス様とつながることによって神の子とされているのだということであります。そのことをこの系図を通してルカは示そうとしているのであります。よく聞きますことが、いわゆるキリスト教はユダヤ のですね、宗教ではないのか、イスラエルの宗教ではないのかという、こういう言われ方がしますが、よく伺います。確かにイエス様はこの後働きを始められるわけですが、それはですね、ガリラヤ地方やまたエルサレムという、そういうイスラエルの地で行われました。今の日本からすると遠くかけ離れたところでありますけれども、しかしだからといってイエス様の働き、またキリスト教がこのイスラエルの宗教ではないわけですね。アブラハムで始まるユダヤ民族だけの宗教ではない。そのことをルカは示したいのであります。そのために アダムまで遡って全人類に関わる救い主としてイエス様がお生まれになったということを示したいですね。私たちはユダヤ人ではありませんから、アブラハムの子孫ではありません。しかしアダムの子孫ではあります。そしてアダムが神様によって作られ生かされたように、私たちも神様によって命を与えられ生かされています。そしてアダムが神様に背いて罪を犯したように、私たちも神様に対して罪を犯すものであります。そのように私たちがアダムから受け継いでいるのは罪である、まあそう言ってよいと思います。その意味でまさに私たちはアダムの子孫であります。しかしそのアダムの子孫として、なんと神様の一人子であるイエス・キリストがお生まれになり、アダムから受け継いだ罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださり、そして復活してくださったことによって、イスラエルの民ではない異邦人である私たちも今や神の子とされ、その祝福のうちに生きることができる。私たちはそのようにしてこの聖書を読んでいくんですね。この福音書を記しましたルカは、同じ著書の使徒言行録の中で使徒パウロの言葉として同じことを語っています。こういう言葉です。神は一人の人から、つまり今で言うアダムですね、一人の人からすべての民族を作り出して地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。こう言っているんですね。ここにも異邦人である主なる神様の民に加えられる、異邦人がですね、ユダヤ人ではない異邦人が主なる神様の民に加えられるという恵みが語られています。だからユダヤ人ではない異邦人である私たちも、人間の技や考えで作った偶像を神とするのではなくて、主イエス・キリストによって神の子としてくださる誠の神を求めるように、そしてイエス様によって救いの系図につながるものとされ、神の子とされることを、この系図を通して示しているのであります。私たちはそのような恵みですね、本当にこの系図に連なるというですね、本当に固い絆、血の絆ではなくて、この恵みによる絆によって今私たちはイエス様に結びついている、そして救いの恵みを受けているのであります。今週もこのイエス様の恵みを豊かに受け、それによって養われつつ、神の子とされたものとして共に歩んでいきたい、そう願うのであります。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、あなたとは関係のないものとして生きていた私たちを、あなたは初めから選んでいてくださり、 そしてこの救いの系図の中にしっかりと位置づけてくださり、御子イエス・キリストの祝福と恵みを注いでくださり、心より感謝いたします。今私たちはあなたの福音の恵みによってイエス様の系図に連なるものとされ、またその恵みによって神の子とされている、そしてそのようなものとしてあなたの福音に触れていく、その幸いを覚えて心から感謝いたします。そして今あなたはこの福音をさらにあなたの約束された民に伝えることを願っておられます。どうか私たち一人一人も先に召されたものとして、先に救われているものとして、同様にあなたの系図に連なる民らにこの福音を伝えていくことができますように、あなたのためにもイエス・キリストは生まれてくださり、十字架についてくださり、そして復活されたのだ、そのことを伝え、そしてこの恵みに共に預かるものとなっていくことができますように心から願います。またこの一週間、この恵みを心に留め、本当にあなたとしっかり結ばれているものとして安心して歩んでいくことができますように導いてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。